くりと山猫、宮沢賢治。おかしなはがきがある土曜日の夕方、一郎の家に来ました。金田一郎様、9月19日、あなたはご機嫌よろしほで結構です。明日面倒な裁判しますから、おいでなさい。飛び道具持たないでください。山猫。はい、こんなのです。字はまるで下手で、墨もガサガサして指につくくらいでした。けれども一郎は嬉しくて嬉しくてたまりませんでした。はがきをそっと学校のカバンにしまって、うち中飛んだり跳ねたりしました。寝床に潜ってからも、山猫のニャーとした顔や、その面倒だという裁判の景色を考えて、遅くまで眠りませんでした。けれども一郎が目を覚ました時は、もうすっかり明るくなっていました。表に出てみると、周りの山はみんなたった今できたばかりのように、うるうる盛り上がって真っ青な空の下に並んでいました。一郎は急いでご飯を食べて、一人谷川に沿った小道を上の方へ登っていきました。透き通った風がザーッと吹くと、栗の木はバラバラと見落としました。一郎は栗の木を見上げて、栗の木、栗の木、山猫がここを通らなかったかい、と聞きました。栗の木はちょっと静かになって、山猫なら今朝早く馬車で東の方へ飛んで行きましたよ、と答えました。東なら僕の行く方だね。おかしいな。とにかくもっと行ってみよう。栗の木、ありがとう。栗の木は黙ってまた身をバラバラと落としました。一郎が少し行きますと、そこはもう笛吹きの滝でした。笛吹きの滝というのは、真っ白な岩の崖の中ほどに小さな穴が開いていて、そこから水が笛のようになって飛び出し、すぐ滝になってゴーゴー谷に落ちているのを言うのでした。一郎は滝に向いて叫びました。おいおい、笛吹き、山猫がここを通らなかったかい。滝がピーピー答えました。
山猫はさっき馬車で西の方へ飛んで行きましたよ。
おかしいな。西なら僕の家の方だけれども、まあもう少し行ってみよう。
笛吹き、ありがとう。
滝はまた元のように笛を吹き続けました。一郎がまた少し行きますと、一本のブナの木の下にたくさんの白いキノコがどってこどってこどってこと変な楽隊をやっていました。一郎は体をかがめて、
おいキノコ、山猫がここを通れなかったかい、と聞きました。
するとキノコは、
山猫なら今朝早く馬車で南の方へ飛んで行きましたよ、
と答えました。一郎は首をひねりました。
南ならあっちの山の中だ。おかしいな。まあもう少し行ってみよう。
キノコ、ありがとう。
キノコはみんな忙しそうに、どってこどってこと、あの変な楽隊を続けました。一郎はまた少し行きました。すると、一本のくるみの木の梢を、リスがぴょんと飛んでいました。一郎はすぐ手招きをして、それを止めて、
おいリス、山猫がここを通れなかったかい？
と尋ねました。するとリスは木の上から額に手をかざして一郎を見ながら答えました。
山猫なら 今朝はまだ暗いうちに馬車で南の方へ飛んで行きましたよ。
南へ行ったなんて、だとこでそんなことを言うのはおかしいな。けれどもまあ、もう少し行ってみよう。
リス、ありがとう。
リスはもういませんでした。ただクルミの一番上の枝が揺れ、隣のブナの葉がちらっと光っただけでした。一郎が少し行きましたら、谷川に沿った道はもう遅くなって消えてしまいました。そして谷川の南の真っ黒な茅葺きの森の方へ、新しい小さな道がついていました。一郎はその道を登っていきました。茅の枝は真っ黒に重なり合って、青空は一切れも見えず、道は大変急な坂になりました。一郎が顔を真っ赤にして汗をポトポト落としながらその坂を登りますと、にわかにパッと明るくなって目がチクッとしました。そこは美しい金色の草地で、草は風にざわざわなり、周りは立派なオリーブ色の茅の木の森で囲まれてありました。その草地の真ん中に、背の低いおかしな形の男が膝を曲げて、手に皮むちを持って、黙ってこっちを見ていたのです。一郎はだんだんそばへ行って、びっくりして立ち止まってしまいました。その男は片目で、見えない方の目は白くビクビク動き、上着のような斑点のような変なものを着て、第一足がひどく曲がってヤギのよう。ことにその足先と来たら、ご飯を盛るヘラの形だったのです。一郎は気味が悪かったのですが、なるべく落ち着いて尋ねました。
あなたは山猫を知りませんか？
するとその男は横目で一郎の顔を見て、口を曲げてニヤッと笑って言いました。
山猫様は今すぐにここに戻っておいでやるよ。お前は一郎さんだな。
一郎はぎょっとして一足後ろに下がって、
ええ、僕一郎です。けれどもどうしてそれをしていますか？
と言いました。するとその期待の男はいよいよニヤニヤしてしまいました。
そんだらハガ気味だべ。
見ました。それで来たんです。
あの文章はずいぶん下手だべ。
と男は下を向いて悲しそうに言いました。
一郎は気の毒になって、
さあなかなか文章がうまいようでしたよ、
と言いますと、男は喜んで息をハーハーして、耳のあたりまで真っ赤になり、着物の襟を広げて風を体に入れながら、
あの字もなかなかうまいか？
と聞きました。一郎は思わず笑い出しながら返事をしました。
うまいですね。5年生だってあのぐらいには書けないでしょう。
すると男は急にまた嫌な顔をしました。
5年生っていうのは尋常5年生だべ。
その声があんまり力なく哀れに聞こえましたので、一郎は慌てて言いました。
いいえ、大学校の5年生ですよ。
すると男はまた喜んで、まるで顔中口のようにしてニタニタニタニタ笑って叫びました。
あのハガキはわしが書いたのだよ。
一郎はおかしいのをこらえて、全体あなたは何ですか？と尋ねますと、男は急に真面目になって、
わしは山猫様の馬車別当だよ、
と言いました。その時風がどーっと吹いてきて、 草は一面波立ち、別当は急に丁寧なお辞儀をしました。一郎はおかしいと思って振り返ってみますと、そこに山猫が黄色な陣羽織のようなものを着て、緑色の目をまん丸にして立っていました。やっぱり山猫の耳は立って尖っているなと一郎が思いましたら、山猫はぴょこっとお辞儀しました。一郎も丁寧に挨拶しました。いや、こんにちは。昨日はハガキをありがとう。山猫はひげをピンと引っ張って腹を突き出して言いました。こんにちは、よくいらっしゃいました。実は一昨日から面倒な争いが起こって、ちょっと裁判に困りましたので、あなたのお考えを伺いたいと思いましたのです。まあゆっくりお休みください。じきどんぐりどもが参りましょう。どうも毎年この裁判で苦しみます。山猫は懐から巻きタバコの箱を出して自分が一本加え、いかがですかと一郎に出しました。一郎はびっくりして、ういえと言いましたら、山猫は大ように笑って、ふふふ、まだお若いからと言いながら、マッチをシュッと吸ってわざと顔をしかめて青い煙をうっと吐きました。山猫の馬車別当は気をつけの姿勢でシャンと立っていましたが、いかにもタバコの欲しいのを無理にこらえているらしく、涙をボロボロこぼしました。その時、一郎は足元でパチパチ潮の弾けるような音を聞きました。びっくりしてかがんでみますと、草の中にあっちにもこっちにも金色の丸いものがピカピカ光っているのでした。よく見るとみんなそれは赤いズボンを履いたどんぐりで、もうその数ときたら300でも効かないようでした。わーわーわーわー、みんな何か言っているのです。あ、来たな、アリのようにやってくる。おい、さあ早くベルを鳴らせ。今日はそこが日当たりがいいから、そこのとこの草を刈れ。山猫は巻きタバコを投げ捨てて大急ぎで馬車別当に言いつけました。馬車別当も大変慌てて腰から大きな釜を取り出して、ザックザックと山猫の前のとこの草を刈りました。そこへ四方の草の中からどんぐりどもがギラギラ光って飛び出して、わーわーわーわー言いました。馬車別当が今度は鈴をガランガランガランガランと振りました。音は茅の森にガランガランガランガランと響き、金のどんぐりどもは少し静かになりました。見ると山猫はもういつか黒い長い朱子の服を着て、もったいらしくどんぐりどもの前に座っていました。まるで奈良の大仏様に参詣するみんなの絵のようだと一郎は思いました。別当が今度は川口を2、3遍ヒューパチヒューパチと鳴らしました。空が青く澄み当たり、 どんぐりはピカピカして実に綺麗でした。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
山猫が少し心配そうに、それでも無理に威張って言いますと、どんぐりどもは口々に叫びました。
いえいえ、ダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。そして私が一番尖っています。いえいえ違います。丸いのが偉いのです。一番丸いのは私です。
大きいことだよ。大きいのが一番偉いんだよ。私が一番大きいから私が偉いんだよ。
そうでないよ。私の方がよほど大きいと昨日もハーシさんがおっしゃったじゃないか。ダメだい、そんなこと。背の高いのだよ。背の高いことなんだよ。
おしっこの偉い人だよ。おしっこして決めるんだよ。
もうみんなガヤガヤガヤガヤ言って、何が何だかまるで蜂の巣をつついたようで、わけがわからなくなりました。そこで山猫が叫びました。
やかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当が鞭をヒュッパチッと鳴らしましたので、どんぐりどもはやっと静まりました。山猫はピンとひげをひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りしたらどうだ。
するともうどんぐりどもが口々に言いました。
いえいえダメです。何と言ったって頭の尖っているのが一番偉いんです。
いえいえ違います。丸いのが偉いんです。
そうでないよ。大きなことだよ。
ガヤガヤガヤガヤ。
もう何が何だかわからなくなりました。山猫が叫びました。
黙れやかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当が鞭をヒュッパチッと鳴らしました。山猫がひげをピンとひねって言いました。
裁判ももう今日で3日目だぞ。いい加減に仲直りをしたらどうだ。
いえいえダメです。頭の尖ったのが。
ガヤガヤガヤガヤ。
山猫が叫びました。
やかましい。ここをなんと心得る。沈まれ沈まれ。
別当が鞭をヒュッパチッと鳴らし、どんぐりはみんな静まりました。山猫が一郎にそっと申しました。
この通りです。どうしたらいいでしょう。
一郎は笑って答えました。
そんならこう言い渡したらいいでしょう。
この中で一番バカでめちゃくちゃで、まるでなっていないようなのが一番偉いとね。僕お説教で聞いたんです。
山猫はなるほどというふうにうなずいて、それからいかにも気取って、シュツの着物の襟を開いて、黄色の陣羽織をちょっと出して、どんぐりどもに申し渡しました。
よろしい。静かにしろ。申し渡しだ。この中で一番偉くなくて、バカで、めちゃくちゃで、点でなっていなくて、頭の潰れたようなやつが一番偉いのだ。
どんぐりはシーンとしてしまいました。それはそれはシーンとして固まってしまいました。そこで山猫は黒いシュツの服を脱いで、額の汗を拭いながら一郎の手を取りました。別当もお喜びで、五六遍鞭をヒュッパチヒュッパチヒュッパチと鳴らしました。山猫が言いました。
どうもありがとうございました。これほどのひどい裁判をまるで1分半で片付けてくださいました。どうかこれから私の裁判所の名誉判事になってください。これからもハガキが言ったらどうか来てくださいませんか。その度にお礼はいたします。
承知しました。お礼なんかいりませんよ。
いいえ、お礼はどうか取ってください。私の人格に関わりますから。そしてこれからはハガキに兼ねた一郎殿と書いて、こちらを裁判所としますが、ようございますか。
一郎がええ構いませんと申しますと、山猫は
まだ何か言いたそうに、しばらくひげをひねって目をパチパチさせていましたが、とうとう決心したらしく言い出しました。
それからはがきの文句ですが、
これからは用事これありにつき、明日出頭すべしと書いてどうでしょう。吉郎は笑って言いました。
さあ、なんだか変ですね。そいつだけはやめた方がいいでしょう。
山猫はどうも言いようがまずかった。いかにも残念だというふうに、しばらくひげをひねったまんま下を向いていましたが、やっと諦めて言いました。
それでは文句は今までの通りにしましょう。
そこで今日のお礼ですが、あなたは金のどんぐり一升と塩酒の頭とどっちをお好きですか。
金のどんぐりが好きです。
山猫は鮭の頭でなくて、まあよかったというように、口早に馬車別当に言いました。
どんぐりを一升早く持ってこい。一升に足りなかったらメッキのどんぐりも混ぜてこい。早く。
別当はさっきのどんぐりをマスに入れて測って叫びました。
ちょうど一升あります。
山猫のチンバウリが風にバタバタ鳴りました。そこで山猫は大きく伸び上がって、目をつぶって半分あくびをしながら言いました。
よし、早く馬車の支度をしろ。
白い大きなキノコでこしらえた馬車が引っ張り出されました。そしてなんだかネズミ色のおかしな形の馬がついています。
さあ、お家へお送りいたしましょう。
山猫が言いました。二人は馬車に乗り、別当はどんぐりのマスを馬車の中に入れました。
ヒューッパチッ、
馬車は草地を離れました。木や藪が煙のようにぐらぐら揺れました。一郎は金のどんぐりを見、山猫はとぼけた顔つきで遠くを見ていました。馬車が進むに従って、どんぐりはだんだん光が薄くなって、まもなく馬車が止まった時は当たり前の茶色のどんぐりに変わっていました。そして山猫の黄色なジンバオリも、別当もキノコの馬車も一度に見えなくなって、一郎は自分の家の前にどんぐりを入れたマスを持って立っていました。それからあと、山猫はいというはがきはもう来ませんでした。やっぱり出頭すべしと書いてもいいと言えばよかったと、一郎は時々思うのです。
どっちか。